こんにちは、ルートトマスです。今回は5月23日22時53分頃に迎える射手座満月からのメッセージを僕が感じたことも含めてお話をしたいと思います。今回満月ということで、感謝と手放しっていうようなことがまずテーマにはなるんですけれども、僕個人的にはですね、5月19日にイベントがありまして、2月ぐらいから準備をしてきたことが一応一通り終わって、感謝とですね、無事に終わったことや、来てくださった方に対しての感謝と、手放しというか、次のフェーズに行くんだっていうような、そういう気持ちでいるということと、あと、去年ぐらいから行きたかった神社に、やっと今日行ってくることができまして、で、その神社に行った直後の今、収録をしてるんですけれども、そういう、神社で、感謝と、日頃の感謝と、これからもよろしくお願いしますっていうことを、お参りして、浄化されてきた気分の上で、状況の上で、と収録をしたかったので、今の収録となっています。満月っぽい、心境になっているちょうどタイミングとなっております。で、射手座っていう星座は、火の星座で、その前がサソリ座という、水の星座で、ここのギャップっていうのは結構大きいんだっていうことは、占星術の方々から僕も聞いて、なんとなく、感じているところなんですけれども、そもそもサソリ座っていうものが、1ヶ月前の満月で、あったわけですけれども、大きな変容っていうのを促すもの、星座であり、さらに射手座っていうのが、さそり座から射手座に変わるっていうこと自体もまた変容っていうテーマが大きくあって、毎年毎年この時期に、さそり座満月、射手座満月がもちろんあるわけなんですけれども、そこで大きく変容変化を促される時期なんだなっていう感じがしています。僕もその5月っていつも毎年、ここ2年ぐらいは同じタイミングで5月末にイベントがあったので、ここ春先から準備してきたことがこの5月で一旦終わって、また次のフェーズに入っていくっていう中、僕の中ではそのバイオリズム的に5月に大きく変わるっていう、イメージがあるので、このサソリ座、射手座のこの、大きな変化っていうのも、なんか一つやりきって、次の目標に向かって、射手座なので、進んでいくっていう、そういう流れがなんとなくすごくしっくりくるかなっていうふうに感じています。で、細かなね、その占星術的な、その何ハウスに何がっていうのとか、どこに、天体がっていうのは僕は、ざっくりとしかわからないんですけれども、結構その、月の入っているところと、真向かいにあるところにですね、大量のその、お牛座、双子座あたりにですね、たくさんのその星が集まっているので、その、ちょうど反対側に月がありまして、いろいろ変化をね、促すような配置になっているというようなことではあったと思うんですけども、やっぱりこの、今までやってきたことをですよね、僕だったらこの半年間ぐらいに準備してきたことであり、ある程度その、出揃ったというか、サソリ座新月の頃ですね、半年前に振り返って、いただくと、それがこの満月で成就するわけなので、11月頃かな、半年間かけて、満月にな、半年間というか、2週間で満月にはなるんですけれども、この大きなこの半年単位での、サソリ座新月からの満月という意味では、ここの半年間でのその振り返りっていうことも、やってみたときに、一応自分がここまで来たんだっていうことを一旦認めるというかですね、受け止めるというか、そういうのが満月の役割なので、一旦ですね、この半年間とか振り返って自分がどれぐらい、変容したかっていうことについても、振り返りながら、さらなる次の目標とかですね、射手座なので、その方向性、あるいは変わっていきたい、方向性とか、あと自分がこれから身につけていきたい、学んでいきたい、さらに飛躍したいテーマみたいなものを、考えていくっていう タイミングとしてはいいのかなと思います。なのでメッセージとしてはですね、まあ、一言で言うなら、これからどう化ける自分っていう感じですね。あの自分はどう化けていくの、もっとさらに、高みを目指してっていう、まあ、そういうような感じがしています。まあ、皆さんにもね、いろいろ自分のバイオリズムっていうものがあるので、必ずしもね、この5月から急に、やる気が出るっていうか、あの5月病っていう言葉もあるぐらいなので、5月とかこの梅雨時期になるとリズムが下がる人ももちろんいるかもしれないんですけれども、僕は個人的にこのあたりからですね、元気になっていく流れなので、この射手座満月のあたりからですね、もう一回こう次の、あの目標を決めていくっていうのはなんとなくしっくり個人的には来ています。皆さんのそのバイオリズムですね、こういう新月満月とかって何がいいかっていうと、自分がいつどこで、あ、いつどのタイミングでやる気になるとかね、落ち込むんだとか、あのバイオリズムがわかるんですね。僕は4月が本当にダメなので、4月はもう記憶がないぐらい、あのバイオリズム的には下がっているので、お羊座のその期間っていうのがあんまり得意じゃなく、まあ、お牛座になってやっとあの動き出して、双子座に入る頃にやっと元気になるみたいな、まあ、なんかそんな流れが僕の中ではあります。そういうのを知るっていうのもとてもあの大事なことかなって思うので、こういう新月満月ももちろんそのこの2週間とかこの半年間のメッセージとか振り返りっていう風に使っていただくのももちろんいいですし、自分自身のその一番元気な時とか一番活動的になれる時とか一番こう季節を楽しめる時っていうのが、まあ、いつなのかっていうのを、こういう新月満月のメッセージとかを聞きながら、新月だったらそのメッセージとか、メッセージではなくて、願い事とかを書いたりもすると思うので、なんかそういうバイオリズムを知ることに使っていただくのもいいのかなっていうふうに思います。はい、そんな感じでですね、手座満月っていうのは、さらにこう、今のこのすごく激動のというかですね、気がついてる人はもう気がついてるし、気がついてない人は、あんまりその大きな変化としては受け取ってないっていう、このすごい大きな二極化の中でですね、いろいろな情報が、まあ、見えているというか理解できている人にとっては、本当に毎日とんでもないニュースが入ってきているっていう状況です。でも、そのニュースがまたいつものことかなって思っている人にとっては、またイランでとか、またロシアでとか、ウクライナでとかっていうことを、あるいはアメリカでとかって言ってることがあんまりこう、いつものことかなっていう感じでこうスルーしてしまう。でもそれがスルーではなくて、なんとなく状況がやばいんじゃないかなって、なんかこう気がついている人にとっては、なんか毎日とんでもないニュースが来ている。でも、そういうことも 何もかも全ては、神の、あるいは大いなる、うん、宇宙の、采配だから、人間にできることなんてないんだよ。もう、客観できている人はまた、そういうことに対しても一喜一憂することなく、まあ、自分のね、道を進んでいくと。まあ、なんかそういうなんか、大きく分けるとこの3種類ぐらいの、現実、今生きている中で、まあ、それぐらい、なんかこう、それぞれ、バラバラな、なんかこう、パラレルを生きているのかなっていう感じがしますけれども、まあ、どのパラレルにいようともですね、今回の満月っていうのは、大きく自分自身を変容させていくように、まあ、時代とか宇宙とかは動いているので、まあ、それに、対して自分がどういうふうに流されるところは流されつつも、でもどこに的を、目標として、置いていくかっていうところをしっかりと考えていただきながらですね、なかなかちょっとこの5月末から6月以降いろいろ動きがあると思われますので、まあ、健康とかにね、スピードが上がっていくので、双子座に入ってるのでスピードが上がっていくので、まあ、自分自身がその振り回されすぎないように、ちょっと歩みをゆっくりにしつつも、でも、悲観的になったりするのではなく、ポジティブに目標を、射手座の力を借りてですね、持っていただけたらなというふうに思います。はい。ということで、射手座満月からのメッセージですね、どう化けるか自分ということでお伝えいたしました。最後までお聞きいただきありがとうございました。